QIC
パラキルは、1週間ぶりの IBB です。
アベベです。
8月に入りましたんで、はい、今月から例のえのき田塾、えのき塾、はい、スタートなんですけど、はい、今すいません、最終的な日程調整やってまして、
はい、
もうでも今週っていうか7日から、お盆に入るまでの間に日程発表があります。それまでもう少々お待ちください。で、駆け込みでまだ枠ありますよ。ぜひやりたい方、学びたい方いらっしゃいましたら、どうぞ今のうちにご参加いただきたいと思います。で、まあいろいろともうすでに動き始めておりまして、なんかね、いろんな企画が実は出始めとるんですよ。
はい、まあ、50代満喫プランも、
いやいやいや、関西食べ物百貨の中でちょっと出てきたんですけど、はい、ラジオでカップル番組ってないなと思って。
はあ、
その大阪名物カップル番組、
そんなあったんですか。
いや、だからその新婚さんいらっしゃいとか、ああいうそのカップルが出てきて話を聞くっていうのが、
は
あ、まあ、テレビではありますよ、うん、ラジオであんまりないと思うんですよね。で、ついにラジオの方が出やすい気がするんですよ。
まあ、顔出ないですけどね。
顔出ないし、匿名にしちゃえばいいんで、はい、でそれでいろいろとこうね、話を聞きますと、
はい、
そうすると、まあ、ラジオならではの、はい、そのちょっとこう下によった話とかもやれるわけですよ。そこをその極めてこの榎田信也さんという人は上品にその下の話に持っていくアプローチの仕方が非常にうまいと言われてますね。そういったことで、この企画なんていうのを持っていくのはいいんじゃないだろうか。
じゃあもう最初は榎田さんファミリーで。
いやいやいや、私は聞き手ですから。
ね、第1回の榎田さんファミリーでね。
それとあれですね、カップルを作るというか、お見合い番組もこれまた重要で、これもテレビだと顔をさらすので、前島君っていうのが出てきた時に辛いだろうなと思うわけですよ。で、ラジオならまあ表向きは顔出てきませんから、
はい、
なんか声が前島に似てんなというふうに思うでしょうけど、まあとりあえず名前を変えておけばいいわけですよね。偽名を使えばいいわけですよ。今回は、大阪市淀川区から来てくれました、大石さんですって言って出てくればいいでしょ。
いやいや、怖い怖い怖い。
そういうような形で出てくれば、
毎日吊るし上げですよ、そんなの。
だからもうラジオ吊るし上げっていう番組を毎回手を変え品を変え、この前島和樹さんを吊るし上げる番組ですっていう、そういう
誰得ですか、
皆様の提案で、どの角度から吊るし上げていくのか、それを皆さんと共に考える吊るし上げ番組ですっていう、そういうのも含めていろんな新機軸が送り出せるんじゃないだろうかと思ってるわけですね。で、それとあと問い合わせが来てます。
はい、
大佐シリーズはやらないんですかと。
ああ、
なのでその餃子の大佐だとかいろいろ、まあ、企画が出てるわけですけど、今すぐはさすがにちょっと今手が回らないので無理ですけど、まあ、近い将来ある程度軌道に乗せた暁には、
はい、
まあ、一応私のイメージとしては2025年、まあ、再来年ですよね、
はい、
2025年ぐらいをめどに大佐が飛び出す、という、まあ、カーネルが飛び出すんですよ、カーネルが、サンダースじゃないですよ。
で、道頓堀に沈められるわけですね。
沈みません。うちのは浮かぶようにします、ね、最初から、それ以前に外されないようにするっていうか、その前にそういう人形いらないし。
そうですか。
前島人形じゃいるよね。
いやいや、おかしいでしょ。
前島印だから、大佐の店には必ず前島が立ってるっていう。
いや、
で、これは落書き可能ですっていう。
いやいやいや、おかしいでしょ。
もう好きなように書いていいですよっていう。
いやいや、おかしいですよね。
で、こう半年に一回それ落書きをこう取り除いて、シンナーで綺麗にしてから。
シンナーであるんです
か。シンナーで。
せめて高圧洗浄機かなんか。
シンナー祭りとかそういうやつをやって。というね。で、こう皆さんもよかったらこのシンナーでこう脱脂麺で拭いていただいて、その後のシンナーその脱脂麺は吸っていただいて結構ですってい
う。いや、あかんじゃないですか。あかんやつじゃないですか。
そういうようなやつとかですね。まあまあ、やれるかなと思ってるわけで。まあ、なんでしょうね。 いろんな計画は本当にあるわけですよ、もともとずっと考えてたのがあるので、
はい、計画はですね、
それをどれからどの順番で引き出しを開けて、はい、それを出していこうかっていう、そういう今段取りになってきてるんで、はい、
まあ、優先順位言ったら50代満喫ブラン
それ最一番下ですね。
いや、ええ、
ただね、もうね、最近やたらと目につくのが、はい、もうシニアって言葉がもう俺すっげえ敏感になっちゃってもうドキドキするわけ、シニアって書いてあると。あのね、シニア割って書いてあるけど、はい、ね、あっちこっちに、あ、もうわ、もうめちゃくちゃ今ワクワクして、あと4ヶ月だね、あと4ヶ月で俺はシニアになれるけど、シニア
やっぱり今ほら、あの定年も65歳になったことですし、シニア割も65からにしましょう、
うん、はい、まあ、それはそれでどうぞ言っててください。もう60歳以上からシニアになってるんですよ、あのどこも。そうするとね、映画も安くなるわけね、いろんな乗り物も安くなるで、あといろんなあの施設もあの入館料がただ、ま、もしくは安い。え、あとあのいろんなあのメニューもシニアコースとかってのがあって、それで何あのもうあの2人前の料理が1人前だから、俺の分がただになるわけだよ俺が。うん、もうだから俺と一緒に行くだけでもうめちゃめちゃ得だよこれから。ほんとえのきだ新右衛門が目に入らんのかっていうことになってくるんですよこれから。もうあのこれはやっぱ60っていいね。はあ、もう早くみんな、マンション君明日から60になったがいいぜ。
なるわけないでしょ。
もう絶対得だから。
いや、得なんですかね。
これはもうだからね、本当気持ちわかるよ。だから木下さんがもうあの1万年ぐらいさ60歳を繰り返してるらしいんだけど、はい、やっぱ気持ちがわかるもの俺は。
お、
まあ、お得だもの、というね。リアクションすらないですけどね、はい、ということで、これからだから私はアクティブに動き回りますよ、
はい、
だってもうこんだけ安くなるなら本当に。だから旅館とかも安いとこがあるもん。
ああ、これ旅館むしろ開けた方がいいですね、やっぱりシニアの方はね。これ
あの、はい、何気にじゃらんとか見てたらさ、はい、ね、こうあのコースがあるじゃん、はい、こうね、プランとか書いてあって、それでシニアプランって書いてあるから、はい、何だろうと思って見るじゃん。で見たらさ、その普通だったら素泊まりの料金なわけよ、
はい、
ね、素泊まりの料金なのに、はい、なぜか晩ご飯のなんとか午前っていうやつと朝ごはんがついてるわけよ。俺がもう行くぜ、俺泊まりに行くぞ俺それもうこんないいのかあの世の中はっていう。本当ね、
それよくないですねやっぱりね。
了解ですね、了解。
これからほら、年齢とかでほらアメリカとかで年齢差別、もう年齢言ったらもう差別って言われるわけですから、うん、やっぱりもう年齢に縛られない、うん、まあ、そういったね、
ジェンダーフリーになる、
はい、もう年齢を、
年齢フリー、
年齢フリーをさっきやらなきゃいけないと、うん、やっぱり榎田さんはやっぱそのね、要は老害と
か
言われて、
いやいや、そういう議論は大切だからどんどんやってちょうだい。でも俺はそういうあの恩恵には必ず預かるからね。この4ヶ月以内にそれをひっくり返せるようなことは多分できないと思うので、私が多分死ぬまでの間はこの恩恵に預かりたいと思ってますよ。
ちょっと前島さんが60になる頃には
あないね、
なくなってるんじゃないかな。
死ぬまで働かない。
シニアプランって多分75歳以上とかだったじゃないかな、ね、
75でも寝込まれてる方かもしれないですね。
だってほら年金なんて絶対もらえないからね。
そうですね、
まあ、俺ももらうつもりはないんだけど、もうまあこれからどうやって生きていくかっていう、自分でもう私は死ぬまで働くという、働けなくなったらもう爆弾抱えてどっかに自爆テロを敢行して終わるということですね。
はい、
ということで、まあおかげさまで本当に皆様のあのご支援のおかげで、
はい、
下手するとね7月ぐらいでもう朽ち果てるかとさえ思うぐらいの大ピンチがあったんですけれど、はい、本当にさまざまな皆様のご支援の賜物でこの8月を見事にもう今イケイケで今動いてますから、
は
い、いや別にあれよ、そんなもう儲かってるとかじゃないんだぜ、大変なんですよ。
なんとかね食いつなぐことができますよね。
そう
寄付なくてもいいですか。
え
もう寄付はなくてもいい。
冗談じゃない、もういるに決まってるじゃないですか。あんた何 でその余計なデマ流さないでください。
なんか榎田さんのツイッター見たらね、はい、なんか豪華なね、なんかね刺身の定食とか食べてましたよね。なんかね
980円、あれツイッターじゃなくて、はい、あれうちのあれだよ、LINE だから。
あ、 LINE でしたっけ。
そのわざわざそれをこうディスクロードしなくてもいいんですよ。
カットだな、
カットしませんけど980円だね。 あれ食べたくなるだろう。あれ
めっちゃ食いたい。あれいいっすね。あれ、うん、あのボリュームで980円ない
っす。だってあれ俺最初だからさ、そのあのなんだ百花聡明でも語ったけどさ、はい、カウンター6席ぐらいしかないの、
はい、
寿司屋さんでご夫婦でやってて、それでさ
カウンターだけ、
カウンターだけで扉がね、扉が半開きになってたわけですよ。で
カウンターが
で半開きを開けようとするともう硬くなってて開かないんで、だからその隙間で入っていかなきゃいけない。
うわ入れたんですか。
入ってますよ。入ったから食べてるんでしょ
う。お腹疲れて
多分扉壊れてます。
違う違う、はい、松田さん入れない。
大丈夫ですか、
ね、俺はそんなに出てないから。あら松田さん出てるよあれ、まあまあともかくでメニューが、はい、ね、握り定食、
はい、そうですね、
でお作り定食、はい、焼き魚定食、はい、どれも980円、はい、で本当は1250円にしたいんだけど、はい、あの努力してますってこれを脳書きが書いてあって頑張りますって書いてあって、はい、それであのまあでもんお刺身も10種類ぐらいちゃんと仕事してあるやつで、あの何フグとかさ、
はい、
ハモとかさ、
は
あ、全部入ってんのよ。マグロもするのよ、あとカツオのたたきも、はい、あサワラか。であと今日のお味噌汁は豚汁ですっつって豚汁が出てる、は
い、豚汁なんすか。
でご飯は山形県産の
木の光かなん か,
なんかそれを使ってます、はい、であと小鉢がこうあって、横のおじさんとか見たら握りはもうみんな10貫で
10貫
でもうちゃんとあの仕事してあるやつ、ね、でベテランだからねすごいなと思って、で何気にパッて見たら明日から入院しますって書いてあって、
ありましたね。
それであの3週間ぐらいですってあの聞いてもいないけど向こうからこう話してであのじゃ あの9月ぐらいになったらまた大丈夫です、その頃またお待ちしてますとかって言って、だ9月になってから行くといいよ、
うん、
庄内の駅前です。
はあ、はい、なんか都内の方なんかそういう店多いですね。なんか
庄内はあのそこにあの方南市場っていう市場があってね、はい、であのあそこら辺のさ、はい、その飲食店とかの人たちが買いに来る市場がある、その駅前に、
はい、
でそこに豆腐屋があるんですよ、
はい、
でそこの豆腐がねあのなんだっけなんか銀賞を取ったと、
はい、
で美味しいんだって聞いたんで、はい、俺豆腐に結構目がないんですよ昔から。で豆腐を買いに行ったんですよ、
はあ、
でそのついでに、はい、その寿司屋を、はあ、で入ったんですよ。で寿司屋でさ食ってる前にその帰る前にね、うん、魚屋があったんだけど、
はい、
魚屋でね平らぎを売ってたんだよ。
平らぎ
平らぎ
平焼きじゃなくて
平らぎ、
は
あ、大きさがね30センチぐらいある2枚貝、
は
あうん、でっかいの、
はい、
でその中にさぶっといあのホタテみたいな貝柱が入って、
は
あ、これがうまいのよ。でそ めったにないじゃん平らぎなんて。有明海では取れるのよ、
うん、
であの本当は諫早のあのギロチンの時にさ有明海でもほぼ全滅したのよ、
は
あ、でもう長いこと平らぎなんか見てなかったって平らぎ言ってるよと思って、はあ、それで先にもうあの昼食いたかったから、はあ、で昼食って戻って買いに行ったわけ、
は
あ、閉まってたもん
もう
お昼でやめちゃうんだね。俺あのそんなあのちゃんとした市場と思わなかった。ただのマーケットだと思ってたんだ、
はい、
でだからその業務用の市場なんだね俺知らなかったのよ、うん、でちょっと面白いですよ庄内は、
うんええ、平らぎってどうやって食べるんですか。
刺身です。
はあ、はい、貝柱以外のとこはどうい
う、いろいろ料理の仕方があるけど基本でも柱ですね俺が食ってるの、うん、であのホタテと違ってあの歯ごたえがあるんですよ。
ほう
そのシャキシャキした感じの、
う
ん、ええ、でうまみはホタテより濃厚で甘みが強くてめちゃくちゃうまいですよ、
ええ、まあ榎田さんにはあのねその今予算でねだいぶ厳しいはずなんで、まあ、自分から錦の浜に行ってあのアサリをね取ってくるんで、
あ
若干の解毒の危険があのないこともないですけど、
最初にまずは前島君に食べてもらうから大丈夫だよ
いやいやいや、
でもしそれで目が見えなくなったとしてもね、あのキムタクがやった武士の一文と一緒でさ、ね、あのそのまんまあの 目の見えない候補者として頑張れば24時間テレビへの出演の機会も出てくるし、でいろんなあの、ね、あの強みを発揮できるよ。頑張ってちょうだい。
強みいらない、うん、
まあ、まずは解毒からだね。
解毒いやいや、はい、解毒だけに
説明するんですか、はい、
そうそうそうそう、 あのだってあの、ね、武士の一文も書いて、
あ、そうでしたっけね。
そうです、で あそこなんか車庫も取れるんだよね、なんかね、
なんかね、なんか
そういう話をちらっと聞いて、
あ、まあ榎田さんのために取りに行きましょう、
なんか前島君に車庫を取ってこさせようという計画がどっかで進んでるっていう話をちょっとだけ教えておくね、はい、ということで
聞いたことないですよ、
ということでございまして、IBB ではこういうような、あ、海産物水産物もこれから取り扱っていこうという、これをこう大量に、だから前島君が貝塚で砂浜かなんかで取ってきて、それをこう下ろすという、IBB 水産事業部というのをこう始めると、意外とそれがこう商売になるかもしれない。
で、大体5年に1回ぐらい貝毒が問題になって、と捕まるの。
で、もしそれで前島君が亡き者になったとしても、その時は必ず墓前にはタコ坊主もなかをそこに備えることになりますんで、だからその場合は前島君の命日はタコ坊主期っていう
永遠に恨みますからね、
タコ坊主期っていう、
化けて出てそうだ
せめて甘納豆にしてほしいですね、はい、
甘納豆期っていうのはちょっとあれだもんね、やっぱほら応答期とかあるじゃないですかねなんかやっぱタコ坊主期、
いや、ずっと思うんですよ、その法事とかね、そういうのあったらなんか大体決まってるわけじゃないですか、大体ほら昔にとか昭和とかなんかそういうなんかその時しか行かへんような、いやもうなんかその備えられてる人飽きないかなっていうのがずっと思ってて、
死んでるからね、
うん、それで言っちゃうとね、
はい、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。